難しいと思う人。
はい。
Yep, life is hard ね。特に人間関係。
そう、でもね、その中に大切な情報が隠されてるんだよ。自分と向き合って、自分らしい人生を築いて、本当の幸せを見つけよう。
さあ、The Good Life Podcast を始めましょう。
Let's go! Woo!
Ow!Hey, Emmy, you're so fine, you're so fine, you blow my mind. Hey, Emmy.
Hi, hi.
Hey, Emmy.
Hi, hey.
Hey, Emmy, you're so fine, you're so fine.
Hey, hey.
Well,
ようこそ。
Welcome. まあ、そんな始め方はね。
まあ、
おかしいやね。
まあ、ちょっとこうやってテンション上げていかないとね、うちらもね。
まあ、客半分ぐらいもうやめたんよね。
もう多分これでみんなやめたな。
やめたんよね、
残念。
まあ、残念ね。はい、残っている人に。
こんにちは。いらっしゃいませ。
そう。
The Good Life Podcast へようこそ。
出なくてありがとうございます。
はい。
では、今日は何について話しますか？
今日は、ダルラン感情のトリガー。引き金は何？まあ、心の傷が反応するときって言った方が分かりやすいと思います。
そうね、うん。まあ、現在の出来事が過去の未解決の心の傷を触って、
うん、
すごく強い感情が湧き起こるときは、
うん、
感情のトリガーか、あるいは、引き金と言いますね。
うん。言い換えると、心の傷が反応するってことだよね。
そうな、うん、本当の、まあ、普通の自分じゃなくて、なんか心の傷が反応しているときは、
うん、
トリガーと言いますね。
うん、そうね。
で、ほとんどの人は心が反応しているときは意識していないと思う。
うん、そうね。でもって、みんな一人一人全員あると思う、その傷が反応するときっていうのが。
そう、100%、
ね、100%。
みんなはトリガーはあります。
そう。傷が持ってない人いないからね、心に傷を。
で、その反応があるときは、大したことないであるはずな事件だけど、
うん、
すごく大きな感情が湧き出す。
うん、
例えばね。
例えば、友達が帰るときに挨拶していかなかったとか、
うん、
すごい小さなことだけれども、もしかしたら、すごい嫌われた、私は大切にされてない、
うん、
と感じる。
どうして？
そうだよね。ただ本当に小さいことだよね。みんなで遊んでて、その子はもしかしたら急いで帰れなくちゃいけなかったから挨拶する時間なかったかもしれないしね、
うん、
だけどもしかしたら実は子供の時に父親が何も言わないで家から出てってしまった経験があるかもしれない。
あ、
から誰かが何も言わずに去っていくっていうのは置き去りにされてしまうっていう心の傷がある。だから他人に似たようなことをされると、その時の心の傷が反応して父親に見捨てられた時のように感じてしまう。これが心の傷が反応したっていうことですね。
おお、すごい、まあ、詳しい例だね。
はい、詳しいですね。分かりやすいように頑張ったから、
うん、そう、
うん、でもちろん友達が挨拶しないで帰ってしまった時は、その父親のことを考えてるわけではないよね。その挨拶しないで帰るなんてひどいよとか、こんなことで傷つく自分はおかしい、自分が悪いんだって逆に自分を責めるとか、そういうふうに感じるかもしれない。でも探っていくと、なぜ過剰反応するのかが分かってくるかもしれないね。
あ、うん、そうですね、
うんうんうん、カウンセリングの中でインナーチャールドっていうコンセプトがあるんですけれども、この心の傷が反応するっていうのはインナーチャイルドにすごく関係してきます。
インナーチャイルドって何ですか？
まあ、心の中にいる中の子。
あ、
みんないます。みんな心の中に子供っぽいところがあるかもしれない。はしゃいだり、すごく泣きじゃくったり、すごく拗ねたり、子供っぽく態度を取るときとか、そこは自分の中の子、心の中の子から来てると思います。
まあ、日本で、ね、よくなんか建前と本音は言いますけど、
うん、
それ本音とインナーチャイルドが一緒ですか、違うですか？
まあ、もう本音の方だね。なんかもう、うん、心の一番ピュアな場所にいるものだから、
うん、
まあ、その建前っていうのはもうちょっと大人の自分がその周りの状況を見極めて一番ベストな対応ができるのが建前とか大人の自分だけど、 その本音の方は自分が本当に感じていること、そっちが中の子です。
そっか、
はい、まあとにかくこのインナーチャイルドに戻るんですけれども、その例えばさっきの例えでも、心の傷を受けたのが5歳の時だったら、その傷ついた5歳の子が心の中に居続けます。その子はずっと傷ついたままだから、似たような状況があったらその子が出てきてその子が反応します。だから子供っぽい対応するのは当たり前のことだよね。
あ、
言ってる意味わかる、ね、
そう、まあ大体分かって多分これから、まあ、話
もうちょっと解説していきます。はい、
うん、あの、まあ、で、あの、どうしたら心の傷が反応してるかということを分かるんですか。
うん、あの、多分ずっと私が話してるから、エリック
は。いや、まあ僕はこれが聞きますねまあなんか引き金となって、うん、あのトリガーとなって感情が湧き起こされるときに、あの、体にも反応がある、
うん、
ね、あの、まあ、呼吸が速くなる、あの、まあ、それか息苦しくなる逆に、
うん、
で、あの、心臓がドキドキ、筋肉が緊張、汗がかく、胃が痛くなるなどはあるんですね、
うん、
まあ、つまりパニック、不安、恐怖 の、 あの症状が出ちゃう、
うん、
でもいいことにこんな症状が早く気づけば、早く自分の傷が反応していることは意識できる、
うん、そうね、
人間が複雑だけどやっぱり動物だよね。動物だからもう少し自分の動物的な反応を分かればいいと思う、
うん、まあ、そうね、
ちょっと生存に関係ありますね。
そう、サバイバルスキルだよね。
サバイバルスキル
そう、あなたの体と脳が危ないって察してサバイバルモードに入るかもしれません。そんな時に、論理的に考えるのはすごく難しくなります。
あ、ね、うん、心理学者はこの考え方を爬虫類脳と呼ぶ、
うん、
爬虫類のように人間の一番本能的な考え方です、
うん、その本能的ってどんな感じかな。
まあ、生存を第一にしているから爬虫類脳の反応は限られていますね。あの、戦おうか逃げるかすくむかに、
うん、
あ、まあそれしかないよね。
3つだけか。
そう、
うん、
まあ戦う反応というのは、まあちょっと分かりやすいと思うけど、
うん、
なんか文字通りに暴力的に戦う、あの、言葉を使って襲う、
うん、
あの、切れること、あの、やつたり、
うん、
個人的に、あの、攻撃しますね、
うんうん、
それか、あの、泣き出す、あの、うん、まあ、ちょっと、まあ、悲しくなって相手をあれ強要とする時もありますね、
うん、
そう、
まあ、確かにこういう反応する時自分もあるし他の人にも見たことあるな、
うん、で、まあ、もう一つは、あの、に、あの、逃げる反応。逃げるのは社会的にもっと受け入れていると思う、
うん、
まあ、もちろん戦えばちょっと、あの、
うん、
悪く見られると思うけど、
うん、
逃げたら、
あ、平和的な、
まあ、平和的な人に見えるから大丈夫、
うん、
な
んか、うん、
まあ、逃げるの例は、まあ、例えば、あの、うん、文字通りに、まあ、部屋を、あの、出たくなることとか、うん、言い訳をして、なんかトイレに行けなきゃとか、
席を立ったりね、
そう、席を立ったり、あの、話を変えること、
うん、
相手を避けること、
うん、
まあ、ちょっともっと、あの、もっと真剣なケースにも、なんか関係を出ることもあるんですね、
はい、関係を出るって、関係を切るってこと？
そう、なんかその人が断ち切って、
あ、
なんかもう話せなくなるとか、
絶好だね、
そうね、
これなんかあれじゃない、逃げるのって。さっきの戦うのはさ、男性っぽくて、逃げるのは女性っぽくない？その原始的に考えたら。い
や、どうかな、うん、僕はちょっと逃げるタイプだと思うけど。
ああ、そう、
まあ、
う
ん、みんなはそれぞれ違うね。鳥は、あの、一つの反応に限られていない。なんか、みんなは全部をすることはあります。
うん、
場合によりますね。
うん、
僕は、あ、ちょっと逃げるとか、あの、すくむ方だけど、
うん、
まあ、戦う時もあるね。まあ、
うん、
で、あの、3番目は、すくむ派の。
うん、すくむ。
びっくりして固まってしまうこと。
フリーズやな。
フリーズ。まあ、フリーズね、うん。英語でフリーズいますね、
うん。
あの、反応はすれば、どう言えばいいかは知れない。
わからないな。
反応するのは怖いとか、うん、あの、感情のあまりに、あの、心や脳が閉ざしてしまう。
うん、固まっちゃうんだね。
そう、
なんか、
まあ、英語でシャットダウンと言いますね、
うん、
まあ、危険な状況になくなるまでは待っていますね。
うーん、まあ、自分は、まあ、あれでしょう、 死んだふりみたいな、
うん、
あのクマに襲われて、私もそのトリガー反応、その心の傷が反応した出来事があって、ピザ屋さんに食べに来ました。なんかレストランみたいな場所で、
まあ、普通のピザ屋さん、ピザ屋さんじゃないよね。
そう、普通のピザ屋さんじゃなくて、なんか自分でカスタムオーダーみたいな、どんな生地とどんなチーズを入れますかみたいなやつで、でその選ぶのがめんどくさかったから、うちはなんかもう出来上がってる、なんて言うんだろう、名前忘れたけど、なんとかピザっていうのをセットでオーダーしたらね、このピザくださいってオーダーしたら、
なんかジェノベーゼのピザだと思
って、ジェノベーゼのピザだったんだけれどもあ、これアメリカでの話です、だから全部英語で話してて、でこのピザくださいって言ったら、ソースはいりますかって言われたんですね。でうちはセットで頼んだから、もうソースついてくると思ってる、でも何も質問されないと思ってたのね。ソースはいりますか、あ、いります、もちろんだってソース欲しいでしょ何のソースのことか分かんないけどいります。
ソースがないとパンだよね、
うん、そうだから、ただのパンで
ピザじゃないよね
パンにチーズ乗ってくんだと思っていや、いりますって言ったら、したら、あ、じゃあサイドでつけますかって言われて、でうちはなんで、うん、なんでソースピザ乗ってこないのと思って、え、サイドと思って、いや、え、サイドじゃなくてって言ったら、あ、じゃあソースいらないんですねって言われて、いや、ピザ、ソースいるし私だったら頼んだからもうそのまんまが欲しいのに、なんでこれ質問が来るんだろうとか思って、
うん、
めっちゃ恥ずかしくなって、もうね、エリックに逃げたよねもう意味わかんないと思って、
エリック助けてくださいとか、
そうそう
言って
隣でちょっと、えみたいな、もう本当に なんか分かんなくなって、
うん、
でめっちゃ恥ずかしくて、だって何この人何言ってるか分かんないし恥ずかしいし、
うん、
もうとにかく私はセットでオーダーしたものだけが欲しいのになんでこんな質問来るのみたいな、
そう
ので恥ずかしくって、
だけどどうしてそんな反応があったか知って
るのか、あ、まあ、後で考えたら、そのアメリカに移住した時に英語を全く知らなくて、その時にすごくバカにされた覚えがあるのね、
うん、
その英語がわからないから、いや本当に英語がわかんないからって知能障害って思われて、発達検査とかも受けさせられたし、なんかとにかくいろん学校で本当に知能障害的な扱いを受けてたわけよ、
うん、
英語がわからなかっただけなのに。だからそれがあるから、すごい私は何もわかんなくてバカなんだっていう思いがあるわけよ。
そう、
うん、だから多分そのピザの時にそんな状態になっちゃったんだと思うで後で考えた
そう、うん、この出来事は、まあ、実はちょっとテニンさんのせいだと思うけど、なんか本当にややこしい質問を聞いて、
うん、
分からなくてしょうがない、う
ん、
ことだと思うけど、
うん、
でもその、テニンさんが、まあ、バカで悪い質問をしてるより自分が、
う
ん、バカと感じて、
あ、そうね、
自分が分からなくて、うん、すくんだよね。
あ、すくんだね、すくんだ反応だよね。
そうね、
うん、でもって逃げたよね、まあ、もうエリックこのだやってって、
まあ、まあ、まあ心の傷が反応するって悪いですかよね。
悪くないですよ
もちろん悪くない。
この前のエピソードで言った通りに、正しい正しくないっていうのは感情にはないので、
そうね、
そうだから自分の感情を裁かないであげてください。
はい、
はい、逆にその反応がなければ、そのなんて言うんだろう、トリガーした出来事とかがなかったら自分の心の傷があるっていうことも分からなかったかもしれない、
うん、
だから傷が反応するときにその傷をちゃんと向き合って、自分のことを見つめる機会になると思うんだよね。
あ、
うん、
まあ、もちろ ん, なんか自制をできなくなって周りの人に傷をつけたりするのは、まあ、理想じゃないから、早く自分のトリガーを分かって、向き合えばいいだろうな、
うん、
そうすると自分の心は強くなるし、人間関係もうまくなると思う。
うん、そう、まあ、周りの人に傷つけるとかね、迷惑かけるっていうのもあるかもしれないけど、うん、自分のこと責めるって人もいるよね。ああ、こうやって傷つくのは自分のせいだ、自分が悪いんだって言って、どんどんどんどん責める方に行っちゃうとかわいそうだよね。
うん、
うん、心が、うん、はい。じゃあ心の傷が反応してると分かったらどうしたらいいですか？
そうですね、うん、あのやっぱり自分の心の傷のパターンを分かるようになったら、将来にもっとうまく状況に反応できると思う。あの、まあ、対策がいくつかありますから、またリストは、
はい、教えてください。はい、リスト教えてください。
5つの、あのステップはありますね。
え、本当に5つもあるの？
あったんじゃないか。あった、あった。
5つもあんのか。5つ。毎回5つか。OK、分かった。
はい、うん、5はね、やっぱり、うん、ラッキーな。
え？
そっと言ってないね。
ラッキーナンバー？
そう、なんか 5円がラッキーだと言ってるね。5つがラッキーじゃないか。
5円です。
はい。
ザブトン、ザブトン。
じゃあ、まあ、1番。心とつながって自分の感情を意識する。
うん、
まあ、前のエピソードをまだ聞いていない場合は、それをぜひ聞いてみてください。うん、その話に関係あるから。あの、でもやっぱり自分の感情と意識するだけで役に立つだろうと思う。まあ、どんな時に影響を受けているかを考えてみてください。傷が出た時に何をしていましたか？誰がいましたか？どんなトピックを話していましたか？どうになった？何を感じてしまったか？その感情はいつから始めましたか？例えば、事前に、あの、もうイライラしていたの。あの、その日の朝で何か起こりましたかとか、
うん。
それを考えみたら、あの、自分の感情を分かることができると思う。
そうね。いつ、その、傷の、あの、心の傷が反応したとき、どんな状況だったかっていうのを考えるってことね。
そうね、う
ん、
僕自身の歩みの中で毎日日記を書くようになった。それが助かりました。
うーん、
まあ、その日か、あの、前の日に何が起こって、それに対してどんな感情があった、あの、そしてどうやって解決したと全部書いておいて、
まあ、日記つっても何がありました、何がありましたっていうよりも、うん、自分の思いを書くってことね。
そうね、うん、
こんなことがあってこう感じたってことね。
そうね、うん、まあ、2番エミは取ってください。
はい、2番目は、自分のストーリーを裁かないでください。で、自分の感情を裁かないであげてください。自分に対して自由に表現ができないと心の傷を癒すことができません。そう、人生を変えるのは難しいと思います。
うん、ね、
うん、マインドフルネスって聞いたことある人いるかどうか分かんないんですけれども、その自分のあるがままを裁かないで見つめるっていうことなんですね。例えば今座ってるところで自分の体を見てみて、あ、今肩こりあるなとか、あ、今腰がすごい痛いなとかって感じて、あ、でも肩凝ってるのは悪いことだから、次から運動しなきゃとか、そういうのを感じるんじゃなくて、ただただ、あ、今私肩凝ってるなっていうのを見つめるだけのことをがマインドフルネスに含まれてるんですけれども、その例えば体のことも一緒で、気持ちも、私こういうこと思ってたんだとか、こういうこと感じてるんだっていうのを裁かないで見つめてあげるということ、これはとても大切なことです。
うん、
うん、はい、じゃあ3問目続けていきます。心の傷の原因を見つける、根本的な原因ってことだよね。
うん、どうしたら原因を見つけるか、
うん、まあ、まず自分の感情を見つめることができるっていうことが前提として、うん、気持ちと向き合えたら、その原因をがちょこちょこと分かってくると思うんです。例えば自分が太ってるから、自分が不細工だから彼女ができないとか、自分は本当につまらない人間だから誰も友達になりたくないとかって思ってるかもしれません。だけどそれは実は過去にそれに関してニーズが満たされなかったからそう 感じているのかもしれません。
まあ、過去 の, あの事件とかあったということ。
そうだね。例えばあの太ってるからいじめられたとか、別に太ってること自体は悪いことではない。まあ、健康的に考えては、まあ、もちろん肥満は良くないけれども、太ってて不細工だから自分は価値がないとか、そういうのは変じゃない？
うん、
なんかあのお前は太ってて不細工だからダメなやつなんだとかって誰かに言われないとそんな考えつかないでしょ。
それは分からないよね。
そう、誰かに言われないと、うん、あ、自分太ってるのは悪いことなんだ、あの価値がないものなんだっていうのも分からないし、
そう、その社会の裁きだよね。
そうだね。そう、社会の裁きもあるかもしれないし、あのもしかしたら親から言われたかもしれない、
ね、
お前は太ってるから何もできないな、足も遅いなとか、あの過去を探ってみると一番初めにそれを感じたこと、一番初めにその傷ができた時のことを考えたら元が分かるかもしれないね。
で、なんか4番は、まあ、その心の傷のもと、
うん、
あの買ってからそれ癒しに持っていくことですね、
うん、
まあ、僕はまあ時々、まあ、個人のそれだけど、
うん、
僕は時々に自分の言ってることが無視されることはちょっと敏感です、
うん、
僕はコンサルティングをしているが、時々コンサルティングを受けることもあります。で、この問題を僕のコンサルタントにかけて、このように癒しに導いてくれた。まず、その感情に集中しました。で、その感情は子供の時にもあったと聞かれて、初めて感じたのはいつですかと聞かれた。思い浮かんだのは、僕は小学校5年生の時の、あの出来事だった。詳しく話せる時間もないけど、あの、あるグループプロジェクトに僕のは本当に大切していた意見もあって、今どんなプロジェクトか忘れてるけど、でもその意見はグループに受け入れていない。まあそれはもう大丈夫だったが、ある男子は僕のに対してすごい厳しい言葉であって、あの、お前いつもわがままだ、自己中だ、というようにあの僕を責めて、実はそのエピソードはあの僕の頭の中でずっとずっと残ってて、時々思い出したりすることもあったし、でもどうしてそんなことは残っているかちょっと全然知らなかった。うん、その子供の僕は向き合って心の中の会話であの話を聞いてあげた。辛かったねと共感をしてあげて励ましたりしたんだ。子供の自分に癒しを持っていった。そうしたらその中の子は元気になって前に進むことができた。まあ、根本的な嘘というのは、まあ、尊重されるのにふさわしくないとか、
うん、
自分の意見は価値はないとか、あの、まあ、それを対処できました。ですから前の自分は小さくと感じて、
うん、
恥でふさわしくないといつも感じたんだけど、
うん、
でも今はね、いや、その人が失礼なことを言ったと、あの気づくことができて、
うん、
自分の尊重に値する、
うん、
そのように失礼なことをあのしつける人には新しいバウンダリーをあの引けないといけない、
うん、
もっと安全なところを作っておくというようになった。
うん、その逆に嫌なこと言った人を責めるんじゃなくて自分を責めたんだよね。
うん、じゃあエミは5番を取ってください。
はい、最後5番、これはとても時間がかかりますっていうことです。心の傷を見つけてそれを癒すっていうことは本当に一人一人ケースが違うし、時間が短い人もいるし長くかかる人もいます、
うん、
だけど時間がかかるっていうことを知っておいた方がいつ良くなるんだろう、いつ私は、
うん、
前に進めるんだろうってその焦れ、あ、そんなに焦ってほしくないんですね、
うん
うん、
そうそう、うん、まあ、心の傷は あの指に深い切り傷のようなものだと思う、
うん、
あのまあそれをあの直すのに、
うん、
あのいくつかの選択肢があるよね、
うん、
多分一番いい方法はあのお医者に行って針を縫ってもらって、
うん、
あのそれはなんかちゃんとトリガーを向き合って、
うん、
元に癒しを持つことだよね、
うんうん、
でその治ってる間に指を使うのを休めるね、
うん、
でもちろんあの他の人に
そうだね、その傷ついた指を触ろうとしてくる人がいたら触らないでっていうよね。
そう、うん、そう、まあ、座りたい人が座っちゃう人がセーフじゃないよね。
うん、
もう一つの選択肢は、あの、絆創膏を、うん、あのつけて、あるいは、あの、まあ、完全に無視することよね。
うん、
なんか、まあ、カットが、その切り傷がないように、あの、うん、
まあ、それとか、あとは痛み止めを飲んで、
うん、
あの、傷は治ってないけれども痛みは忘れるみたいなやつもあるよ ね、
あね、
あのまあそれは
まあ実はその元の傷が残っているけど、
うん、
なんか無視してるとかあの感じていないから、
うん、
それがいないように自分の嘘をつけてるね、
うん、そうだね、うん
うん、まあでもそれは明らかに、まあ、ずっと治らないよね、
うん、
やばい傷だったらあの針を塗ってもらう必要あるよね、
うん、
そして時間がかかります。
うん。あ、分かった。気づいてる指を触りたがりに来る人がいるかもしれない。
うん。
例えば、寂しいから手握ってって言ってくる人とかいるかもしれない。
うん。
そこで、いいよってそっちの人のニーズを優先しちゃう人もいるんじゃない？
うん、そうね。
うん。まあ、もしかしたら、怪我をしたのを自分のせいにしてる人がいるかもしれません。私がこうしなかったらこんなこと怪我しなかったとか、傷が痛むのを自分のせいにしてるねかも。だけど逆に怪我をしたのも傷が痛いのも全部相手のせいだっていう人もいるかもしれない、うん、そうやって感じてみてもあの否定しないでなぜそう思ってるのかを考えてあげてください。あのこのエピソードの最初の方でインナーチャイルドのことを少し紹介しました。
うん
うん、あの小さい子供が怪我をしたらどう思いますか？子供が好奇心を持って危ないものに触ったらそれは子供が悪い子だから。
もちろん悪いじゃないよね。
そうね、だって子供は守ってもらう存在だもの、
うん、
そう愛されたいから見てみてほしいってあの注目を要求するのもあの子供のニーズだからね。それが満たされなかったのはあなたのせいではありません、
うん、
っていうことをちょっとメモとして今ここで言いたかったです。
あ、ね、
うん、であとはあのさっき切り傷ってエリックが例えてたけれどももしかしたら銃で撃たれた人がいるかもしれないし、うん、あのなんて言うんだろう紙でペーパーカットあの紙で切ったぐらいに軽い人もいるかもしれないし人によって本当に違うので
う
あの治る時間っていうのも本当にかあの変わってきます。
そうね、うん、まあ、やっぱりあの治るのに時間がかかるけど、うん、まあ、感情は複雑だよね、
うん、
簡単じゃない複雑で、うん、なんか全部が奇跡的に治るわけはない、
うんうんうん、
あの時々あの時間かかりますね、
うん、
まあ、エミが言ったようになんか 銃からの怪我があったら、
うん、
あもちろんあの自分が重症なら周りのみんなの希望を満たされないかもしれないよね。
だって重症だったら
重症
だ
から
他の人の面倒見られないじゃない。
そうね、
うん、
うん、ちょっと長くなったからあもう一度あのその過程を まとめます。
はい、まとめです。1番、心の傷が反応するときにあのそれを見つめて自分の感情を見つめてあの自分にはどんな心の傷があるのかなっていうのをあの知ってみてください。2番目、感情を裁かずに心のニーズとして受け入れて表現させてあげてください。3番、まあ、自分の問題だからあの根本的な原因の癒しを求めてください。
それと3番と4番だったよね。
あ、そうね、3番と4番ね、うん、そして5番目、境界線を引きながらあのその癒しの過程を守ってあげてください。
はい、
うん、あと一つ大切なことがありますね。
そうですね、 今まではほとんど自分の心について話してきたけど、
うん、
他の人の心も大切だよね。
そうね、他の人の心や態度にどうやって対応していいかっていうことだよね。
そう、だからちょっと覚えてほしいことは、ほとんどの人は、
うん、
自分があなたを傷つけてるということは分かっていない。どんなつもりでそんなことをしたか僕らは知らないから、
うん、
それを知ってるように扱ったらダメだと思う、う
ん、あ、そうだよね。私もよくするんだけれどもあなたは私をなんて言うんだろう、私を敵対視してるからそんなこと言ってるんでしょみたいな感じで言うけど、
うん、
でもその言われたコメントについて別にエリックはそのいやでもエミの気持ちを分かろうと思って言っただけで敵対視してるわけじゃないよってこともたくさんあるよね。
うん、
うん、まあその私がその敵対視されてるって感じるのはそれは私の方なんだけどね。
そうですね、うん、僕らの心の傷が反応しているのは、うん、相手が悪いつもりでこれをやったわけはないでしょ
う。ああ、まあ、もちろん意地悪な人はそうするかもしれないけど、ね、自分の感情をちゃんと認識していると一歩下がって冷静にどんなことがあったかっていうのを考えられるよね。この人はこう言ったけど本当はどういう意味で言ったんだろう、私はこう感じたけどこの人はどういうつもりだったんだろうっていうのを考えられます。
そう、
うん、
と言いながらその関係の中にあなたは全ての責任を取る必要はないと思う。
うん、全部が一人のせいっていうことはありえないから。
そうね、
うん、
でもなんか自分の問題、自分の傷、
うん、
それに対して責任を取る必要あるけど、
うん、
相手の問題とか、うん、相手がちょっと誤ったところは自分の責任じゃない。
まあ、相手の過ちもそうだけれども、自分がこう感じてるのはこういう傷があるからなんだっていうところも分かってくると、うん、全部お前のせいだとかにもならないし、
うん、
まあ、冷静に見られるよね。
でも、うん、自分の心を置かれると関係の中に問題があったら、どこが自分の問題が、どこが相手の問題を判別できるようになる。
ああ、そうね、もっとよく分かってくれる、分かってくるよね。
そうね、
うん、
で、その上にそれを分かれば、うん、もっと効果的にコミュニケーションはできると思います、
うん、
いい境界線を引くことはできるし、
うん、
自分の責任をちゃんと持つこともできるし。
そうだね、例えば何かがあったら、まあ、ここまで傷ついて、でもこうやって傷つくのは私がこういう傷を持ってるからだけど、でもこの人がこうやってこうやな言い方をして傷ついたことは事実だし、相手の意図は多分関係ないところもあるんだよ ね。相手は例えばそのさっきの傷ついた指に切り傷があるときに寂しいから手握ってって言ってくる人みたいに、
うん、
ん何の話してたんだっけ、この傷が痛いよって言ってるのに握られたりして、
うん、
でも握ってる人はでも僕は寂しいしあなたも寂しいと思ったから手を握ったんだよって言われたとしたって、
うん、
いやでも痛いから手握んないでって言ってるんだけれどもっていう風になっちゃうじゃない。わかる言ってること。
そうそう、わかってるわかってる、
うん、
そう、相手の意図がいい、うん、なんかいいつもりでやったのに、
うん、
それは関係ない、
うん、そう、
その自分の感情に対して関係ない。
そうだね、うん、
最近ちょっと僕のコンサルタントと話していて、まあ、ある関係ある問題は僕は全ての責任を取っていて、で
うん、
まあ、コンサルタントが僕に求めて、まあ、あなたの感情に関しては相手の意図はどうでもいい、
うん、そう、いい意図を持って誰かがいい迷惑ってやつだよね、
うん、
これはかな相手にとっていいだろうと思ってされたとしても、
うん、
でもそれがその相手にとっていいってわけではないし、
そう、
ね、う
ん、まあ確かになんか誰でも悪いつもりはないね。
なヒットラーだってね、
まあ、ヒットラーでも彼も自分がもっといいドイツを作ろうと思ってた。 彼のつもりでもあの自分にとって良かったと思ってた、
うん、そうね、ヒトラーはベストなことをしてると思ってたんだよ ね、 ね、彼はたくさんの人を殺めてきたけど、うん、だから境界線って大切なんだよ ね、 ね、どれだけ人を心に近づけるか、許可をあげるっていうのはね、
そうね、うん、境界線が大切だから、
うん、
まあ多分、まあ、今日は長くなったから多分他 の、 エピソードで境界線についてもっとお話したいと思う、
うん、そうだね、
もっと詳しく話す、
うん、そうしようか、
まあそこまでがいいじゃないか、
それだけでいいね。
じゃあ宿題は、
はい、宿題があります。はい、今週の宿題は自分の心の傷を意識してみよう、まあ気づいてみよう、向き合ってみようということです。いくつかの質問があります。その自分の傷を特定するには、いつどんな時に嫌な思いが湧き上がってきたかっていうのを考えてみてください。例えば、SNS で投稿されていたことで、誰々さんが結婚したとか、誰々さんが新しい職に就けたとか、それが羨ましくてしょうがないとか、妬んでしまうとか、あとは、まあ、日常での生活の中で、職場でも家族との会話の中でも、すごいこういうことをされると私すごい苦手なんだよねっていうことを考えてみてください。で、それがどんな感情につながってるかなって集中してみてください。で、その感情を押し込まないで、素直に感じてみてください。それが怒りとか恨みとか妬みでも大丈夫です。裁かないで見つめてみてください。で、その感情の根本はどこにあるのかっていうのを探してみましょう。例えば、どんなニーズがあったかなっていうの、あの時受け入れてほしかったのに受け入れてくれなかった、分かってほしかったのに分かってくれなかった、あとは自由にしたかったのに自由がなかったとか、一緒に遊びで欲しかったのに遊んでくれなかったとか、あとはすごい失敗してすごくバカにされたとか、そういうのもありますね。で、今その感じてるものが、それか満たされてないニーズはいつから感じていたのか考えてみてください。一番初めのニーズを感じたのはいつか見つめてください。なんかどんなイメージが湧いてきますか。で、その時の気持ちを見つめて、まあ何歳だったであれ、その子の話をもう一度聞いてみてください。こういうことがあってつらかったんだよ、こういうことがあって悲しかったんだよっていうのを、裁かないで聞いてみてあげてください。はい、以上です。
ありがとう。
はい、ありがとうございます。
じゃあ今日はここまでですね。
はい、今日はここまでですね。評価、レビュー、登録お願いします。
そう、もちろん気に入ったら、うん、SNS で友達にシェアしてください。
はい、バイバイ。
じゃあまたね。